今日はこのイザヤ書の43章の16節から21節のテキストから、見よ我は新しいことをなさむ、何じゃそれを知らずやというメッセージをいたしたいと思います。この聖書はキリスト誕生以前に書かれた旧約聖書とキリスト誕生以降に書かれた新約聖書の部分からなっております。で、今日のテキストは旧約聖書の中のイザヤ書で、イザヤという預言者によって書かれたものであります。少し歴史的な背景を述べさせていただきます。わかりやすく、なるべくわかりやすくお話をいたしたいと思います。で、前にその当時の地図を示しました。その下の方のユダと書いてあるピンク色のところですね、ここより下は南王国ユダという国であります。そしてその上のエフライム、ダン、マナセ、そこから上の北の方の国を北王国とイスラエルと呼ばれておりました。このイザヤという預言者は紀元前740年から680年、紀元前680年頃までの間に北王国で預言活動をした預言者であります。で、このようにイスラエルという国は北王国と南王国に分かれておったという事実ですね。分断されておった。で、特にこの北の方の国は北の異民族の影響を受けまして、随分と、その信仰礼拝が偶像礼拝に偏っていたというのがあります。例えばバール神であるとかですね、アシュラ神とかですね、まあ聞いたことのある偶像礼拝であります。聖書の神は天地を創造した方ですから、形に表される神ではありません。このイスラエルという民族、選ばれた民族でありましたけれども、次第に偶像礼拝に染まっていったのであります。で、この当時、東の方、皆様から見て右側ですね、東の方からアッシリアという帝国が自分たちの領地を広げてきます。アッシリアという国というのは、初めて鉄の武器を持った民族でありまして、非常に恐ろしい民族でありました。で、東方からこのアッシリア帝国が迫ってくるのを見て、このイザヤはこの北王国、そして並びに南王国に対して偶像礼拝をやめて天地創造の真の神を礼拝するという信仰を取り戻しなさいと予言をいたすのであります。しかし北王国の方はそれを聞き入れず、ついに紀元前722年、北王国はアッシリアによって滅ぼされてしまいました。すなわち、一番下のユダという南王国の上側は全部その時に滅ぼされてしまって、その十二部族の十部族はそのまま、異国の民の中に混じっていってしまって行方知れずになりました。一方、この下半分の南王国ユダの王はイザヤの予言を受け入れ、聖書の神への信仰に立ち返りました。そのために奇跡的にアッシリアに滅ぼされずに済んだのであります。しかしイザヤの死後、南王国も偶像礼拝に陥り、 南王国は今度はバビロニア帝国、今のイラクですありますが、この国によって滅ぼされ、この時も悲惨なことが起こりましたが、住民全員がバビロン、先ほど言いましたイラクですね、に連れて行かれることになりました。しかしそのこのようにして南王国ユダは滅んでしまいましたが、そのバビロニアをペルシアが滅ぼして、ペルシアの今のイランですね、それがこのバビロニアを滅ぼして、その王クロスは、南王国の民の財産を全部彼らに返し、神殿再建の援助もし、元のエルサレムに帰るようにしたのであります。預言者イザヤは遥か遠くの出来事を今日のテキストのように19節から21節に示されているように預言したのであります。見よ私、見よ我は、見よ我新しいことをなさん、何時らそれを知らずやる。南王国は滅びました。しかし真の神に立ち返るなら、この南王国は再び回復することができる。そしてその民はこの天地創造の神を賛美し感謝するところのために立ち返る。そのようにこの今日のテキストのように予言をしたのであります。で、これが大きな歴史であります。で、ここのところで、まずですね、こういうふうなことを最初のところで述べております。イザヤの43章の16から18節ですね。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこう仰せられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。このことはですね、皆さんご存知の、出エジプト10回という映画ですね。モーセに引き連れられたイスラエルの民は、エジプトからこの脱出をする。エジプトというのはこの先ほどの地図の下の方、南ですね。そこから今のイスラエルの国にモーセによって引き連れられて脱出をする。出エジプトと言われておりますが、そのような事件がありました。で、このことはこのチャールトン・ヘストンによってモーセを演じられた10回という映画になりましたが、でそのエジプトから脱出するときに、エジプト軍のですね、強力な戦車と馬、多くの軍勢が後を追いかけてきます。そしてこの民たちは航海ですね、あそこの海岸に立ったときにもう逃げ道がなくなったわけですね。そのときにモーセが手を挙げたときに、その海が割れて通り道が敷かれた。これは事実でありますけれど、どのようにしてそれが起こったのかということは、いろいろと科学的に今検証されております。そのようにして奇跡的にそのイスラエルの民はエジプトから脱出することができたんですね。そして追いかけてきたエジプト軍の強力な軍隊はこの水に飲まれて消えていった。そのことをこの箇所は述べています。まずこの16、17のことがそれですね。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。これはエジプト軍の話であります。しかし神はいつまでも先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるなとこの18節で述べています。それはなぜかと言いますと、この 今からですね、その当時から見て、さらに500年、600年の前の、そのエジプトから脱出してきたところの神のことを昔話のごとく、また思い出話のごとく、この民は語っておったわけでありますけれども、そのようなことをもうやめなさいと。なぜならば、神は約束されたことをいつでもどこでも実現させることができるお方であります。そしてこの神はその昔々行った奇跡のことではなくて、あなた方が誠の神に立ち返るならば、今新しいことを起こす、新しいことを今それが起ころうとしている。それは今先ほど述べましたように、このバビロニアによって紀元前586年に滅ぼされた南王国ユダが聖書の神に立ち返るなら、南王国は再び回復させることができると予言した通りに、この予言はペルシャ王クロスによって紀元前536年に実現したのであります。でこのように昔話の奇跡を私たちは信じているのでありません。今私たちの人生の中に起こしてくださるところの、新しいことを成してくださるところの神に期待するわけであります。でこの約束、この次のところですね、こう書いてあります。見よ、43章の16節から21節、19節から21節ですね、特に。見よ、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。このようにして、このバビロニア帝国によって、この滅ぼされた南王国ユダは、突然それを滅ぼしたペルシャの王クロスによって自分の国に帰らされるという奇跡が起こったんですね。それは財産も全部お返しします。神殿を建てる材木も木材も差し上げましょうと言って、その計らいによって彼らは紀元前536年に解放されて、そして第一次帰国、第二次帰国となって、この元のイスラエルの国に戻ってきたのであります。それがこの43章の19節からの出来事であります。見よ、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。この約束は紀元前600年から700年にこのイスラエルの人々に語られましたけれども、この約束の言葉は今の私たちにも語られております。なぜなら神は時間に縛られるお方ではないからです。神は約束されたことをいつでもどこでも実現させることができるお方である。このことをまず知っておいていただきたいと思います。私は2023年を迎えるにあたって、イザヤ43章の19節、見よ、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。の言葉に真剣に期待をしております。今それが起ころうとしている、それは一体何だろうかとワクワクしているのであります。昨年私は自分の体重を減らして BMI を25にすることができました。BMI25 というのは65歳以上の 高齢者にとって最も長生きすることのできる体のコンディションなんですね。で、私は BMI が30でありましたから、この BMI が25まで減らせるかどうかもう真剣でありました。皆さんにとってはなんだそんなことかと思われるかもしれませんが、 BMI を25にすることができたことは私にとっては夢のようなことであります。またこの1年、2022年にずっと血液検査のデータを見ておりましたら、1年間で最初は異常値が3つあったわけでありますが、それがこの本、1週間ほど前に調べましたら、それが0個になっておりました。特に中性脂肪は1年前は288あったのが222に減り、そして189となりました。で、189は正常値からはまだ外れていますが、かかりつけの医師はこれは正常値と考えてよい、このように言ってくれましたので、私はことのほか喜びました。まあ、この体型とか年齢とか見て、あなたにとって189は正常ですよ、このように力強く言ってくださったことは大変嬉しく思いました。また教会について考えますと、教会のアスファルト張りの駐車場を実現する目処が立ちました。今年はいよいよその素晴らしい駐車場を見る年になります。また昨年は一人一人の方々に KDDI の SMS の一斉送信のシステムを使って力強い肯定的な神の言葉をお送りすることができました。皆さん、おそらく教会と書かれた SMS のメッセージが届いたと思います。で、今日の御よ我は新しいことをなす、今まさに行わんとする、何じらはそれを知らざるやというこの言葉は明日3時に皆さんにお送りいたします。このように肯定的な私たちは聖書の言葉によって人生を励まされなければなりません。また私はそのように去年1年も聖書の中の肯定的な言葉によって励まされてまいりました。また私の個人的なことを申し上げれば、職場においてもすごく良い人間関係を築くことができました。不思議なほど。また昨年の3月1日には私が高齢者のためにコツコツと研究をしていた内容を文部科学省に伝えましたところ、今後4年間にわたってその研究を続けてほしいと言ってわずかな研究費を与えてくれました。このように昨年も神は確かに、見よ私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのかという、この言葉を実現してくださったのであります。で、今日お示ししましたイザヤ書のこの言葉と同じ内容の言葉が新約聖書にも実は書かれております。第一コリントの2章9節の言葉でありますが、この言葉をぜひ皆さんも覚えていただきたいと思います。前にお示しいたします。これは新約聖書の言葉です。第一コリント2章9節ですから、約2000年前に書かれた新約聖書のことです、言葉です。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。文語訳で言いますと、目いまだ見ず、耳いまだ聞かず、人の心いまだ思わざれし者、これ神の 己を愛する者のために備えたまいしことなりということであります。私たちが目で見たこともない、また耳で聞いたこともない、そして私たちの心にさえ思い浮かんだことのない、そのような出来事が実は神が備えてくださることである。ですから私たちはこの一年どんなことが起こってくるのか、そのことは私たちの想像をはるかに超えたところの祝福があることを知っていただきたいと思います。私は皆さんが神の約束を積極的に信じるものになっていただきたいと思っております。私は NHK のヒューマニエンスという番組から多くのヒントを得ています。皆さんこの番組見られたでしょうか。1時間番組で、なかなかある人にとっては退屈な、番組でありますが、非常に私にとっては多くのヒントをこの、NHK のヒューマニエンスという言葉、番組から得ております。先日ですね、バーチャルという番組で、その中のヒューマニエンスの中でバーチャルという題をつけた番組がありました。神が人間に与えてくださった不思議な能力について見ることが、その番組から知ることができました。で、今前に示しますのは実はこういう話なんですね。実は驚きました。まずこの被験者ですね、あの真ん中の人です。 VR とはバーチャルリアリティの略ですけども、この人は普通の姿でこのダンベルを持って、右手でですねこう持っている、そして左手で持っている、そしてこの何も考えずに体力の限界の限り頑張っていますと、58秒だったというんですね。次にゴーグルを見せまして、その体と動きと同じように動く一つのこの自分の別の姿を見せるんですね。でこのゴーグルの中には、自分の代わりにこの 筋肉筋骨隆々とした人が同じように持っているというんですね。さあ始めてくださいと言って、この方にその姿を見せながらやりますと、同じことを試しますと72秒、約 25% 時間が伸びたわけであります。これは驚きであります。次にゴーグルの中の自分を、今度は腕の細い痩せ細ったガリガリの姿を見せてこのやりますと、これはもっと驚くことに22秒しか持ちませんでした。 62% 7割近くの力が落ちてしまったんですね。でこれを いろんなケースを出して、この番組で示しておりましたけれども、このことが一番わかりやすかったですね。そしてこれを実はプロテウス効果というんですね。自分が自分自身に対して持つイメージが悪ければ、自分の能力に制限をかけてしまうんですね。能力があっても実際にできなくなる実例であると述べられておりました。で、私たちは日頃気がつかないわけですけども、自分自身のアバターを作ってるんですね。アバターというのは私初めて知りましたので、広辞苑で調べました。アバターと調べますと、皮膚の陥没であると書いてあるんですね。それはアバターなんですね。アバターというのは実は分身、化身という意味ですね。真の私をどう見せるかという、このアバター、分身というものを私たちは作っております。その実はこの前の実験はですね、この筋肉質であるというふうに見せられた人は 25% も能力が増えるんですね。で、今度自分のイメージを 現実よりも痩せ細った形で見ると 70% も 62.1% も時間が短くなってしまう。私たちはこの日頃自分自身のアバターを持って生きているわけであります、まあ、女性がお化粧するということはそういうことですね、お化粧しますと違った自分ができる。私は専門学校で授業をやっているときに、休み時間にですね、こうなしてこうやっている人、女の子がいるんですね。けしからんと思ってたんですけども、この番組見てから、いや、それでいいんだ。自分のアバター、お化粧した別の自分を持って自信持つんですね。これは認めました。頑張りようと思いました。で、このように私たちは自分が中に自分、どのような自分を描いているのかということが最も大事なこと、実際にこのようにして実験することができるわけであります。ですから私たち日頃自分自身のアバター分身を否定的なものにするならば、本当に自分はできないものになってしまうことができるわけであります。能力があるのに自分でその限界を決めてしまう、簡単にその思っている像が悪ければ落ち方が大きいんですね。ですから私たちは神の言葉によって日々励まされて良いアバターを持っておかなければいけない、良い分身、良いイメージを私たちは持っておかなければならないのであります。この2023年の初めにあたって、見よ、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。この言葉を見つめながら、ワクワクしながら、この一年を始めていただきたいと思います。そうすれば、一年が過ぎる頃には、私たちが予想もしなかったことで、いっぱいになっている自分を見出すことになることと、思います。もう一度この、テキストのあるいは修法の43章の19節、修法では色を変えております。そこの箇所をお読みしたいと思います。見よ、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。